もう天に召されましたけど、田中正夫先生の本、素晴らしい安らぎという中にこのようなお話があります。一人の男の子が最高の服を着て遊園地の中にいる。ポケットの中はお菓子で膨らんでおり、この子にとって世界で一番楽しいはずの場所なのに、この男の子は不安でいっぱい泣きじゃくっている。なぜか。それは迷子になってしまったから。この坊やにとって一番大切で必要なこと、それはお母さんのもとに帰ること。今日私たちの多くは立派な生活環境の中にあり、楽しいことに囲まれているはずなのに、心に不安を持ち泣いている。ちょうどこの男の子のようだ。それは人間の魂のふるさと、天地を作られた神様から離れてしまったから。人間は創造者なる神様のもとに戻らない限り、決して心の平安を持つことはできません。そのような内容があります。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書、新約聖書133ページです。15章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はこの箇所だけずっと開き続けていても結構です。では野村さつき姉妹、15章の一節だけ読んでください。
さて、主税に住人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。
はい、本日もルカの福音書よりお話をします。15章の一節からです。このルカ15章においてイエス様は3つの例えを語っておられます。第一が失われた羊、2番目が失われた銀貨、そして第3が有名な放蕩息子の例えです。第1と第2で一つのストーリー、第3が別のストーリーとなっていますので、今日は第1と第2の例えよりお話をいたします。で、この例えに入る前に今読んだところ一節です。さて、主税人、罪人たちが皆。イエス様の時代、聖書の中でユダヤ人たちが忌み嫌い、交際しなかった人たちがいました。それは第一に主税人、彼らはローマの手先となり税金を徴収し、同胞ユダヤ人を犠牲にして私腹を肥やしていました。そして遊女、体を売って商売をする女たち、さらに異邦人、ユダヤ人以外の民族、そして雷病人。ここに罪人とあるのは宗教家たちがモーセの律法にふさわしくないという職業についている人たちのことで、遊女や高利貸し、賭博師などで、羊飼いの職業も羊を他の土地の草を食べさせることから、差別されていました。しかしそのような人たちが皆とは多くの人がイエス様の話を聞こうとして身元に近寄ってきました。イエス様はイエス様を求め、ご自分のもとに来る者を、それがどのようなものであっても決して拒まれません。ヨハネ6章37節、私のところに来る者を私は決して捨てませんと、このように語っておられます。前回ルカ14章のところで弟子となる3つの条件を語りました。そしてその最後にイエス様は、じゃあ野村姉妹、14章の35節だけ読んでください。
土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のあるもの、ある人は聞きなさい。
はい、聞く耳のあるもの、本当に弟子となりたいものは聞きなさいと言われ、主税人や罪人たちはイエス様に従いたいと、イエス様の話を聞こうと求めてきました。はい、15章の2節読んでください。
するとパリサイ人、立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする、
はい、そのような者たちを受け入れたイエス様に対してパリサイ人、 これはユダヤのですね、ユダヤ教の一派でモーセの律法を厳格に守ろうとしている人たちや律法学者、モーセの律法やその他の多くの戒めを人々に教える立場の人々は、ね、つぶやいて言いました。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。ではここに何か挟んで、少し前マルコの福音書の2章を開いてください。15節から17節です。マルコ2章15から17では野村姉妹読んでください。
それからイエスは彼の家で食事に疲れた。酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食事についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためにではなく罪人を招くために来たのです。
医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私イエスキリストは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様がこの地上に来られたのは、私は神様の前に決して正しいものではありませんと自らの罪深さを認め、イエス様にすがる者を救うために来られました。人を裁くためではなく救うためにイエス様は来られたのです。ではルカに戻ります。15章です。では3節だけ読んでください。
そこでイエスは彼らにこのような例えを話された、
はい、そのような者たちで、ここには酒税人や罪人たち、一方でパリサイ人や律法学者たちがいましたが、を前にしてイエス様は次のような例えを語られました。イエス様の例えはいつも聞く人の日常生活に密着しています。ですから非常に理解しやすいのです。第一の例えが失われた羊の例えです。では15章の4節を読んでください。
あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。
はい、羊は弱い動物です。羊は自分で生きていくことができず、自分で自分の身を守ることができません。旧約聖書に出てくるダビデという王様は若い時勇敢な少年でした。お父さんエッサイの羊を飼っており、その時のことをこのように言っています。第一サムエル記17章の34から35、私だけお読みいたします。ダビデはサウルに言った。しもべは父のため羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺しています。羊は誰かが守らないと生きていくことができません。ある人が羊を100匹持っていましたが、そのうちの1匹が迷って行方不明になってしまいました。羊はまた迷いやすい動物です。なぜか、それは羊はもう極端な近視なのです。近眼なのです。近いものしか見ることができず、方向感覚がありません。犬を遠くに放ってもですね、自分の家に帰ってきますけれどもですね、羊にはその感覚がありません。この羊とは兄弟姉妹誰のことでしょう。あなたのことです。私のことです。すなわち全ての人間のことです。私たち人間は自分は強いと思っても本当は弱い存在。自分一人で生きていくことはできず、自分で自分の身を守ることもできません。人間には守り手が必要なのです。 また人間は近視、本当に目の前のことしかですね、分からず遠くを見通すことはできませんし、今自分がどこにいるのか、どんな状態にあるのか、自分の状態をも分からない存在です。このことについて、黙示録の3章17節ではこのように言っています。私だけお読みいたします。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。人間は自分の本当の姿というのを知らないのです。神様の目から見たら、私たちがどんなに哀れで惨めで、ね、乏しい存在であることか。100匹の羊、100は 10×10、 聖書で10は全体のという意味ですから、100は全ての人間を指している言葉、そのうちの1匹が迷ってしまいました。それで羊の持ち主はどうしたか、あと99匹いるから1匹ぐらいいなくなっても構わないとは思わなかった。彼は迷っていない99匹を野原に残して、いなくなった1匹をここに見つけるまでとあります。どんなに犠牲を払っても、時間をかけてもという意味、探し歩かないでしょうか。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書は全てイエス・キリスト様ご自身のことが描かれていますが、その描き方の強調点が異なっています。マタイはユダヤの王としてのイエス・キリスト、マルコはしもべとしてのイエス・キリスト、ヨハネは神が人となられたイエス・キリスト、そしてルカは探し求めるイエス・キリストです。ではここに何か挟んで、少し後のルカの19章の実節を開いてください。では野村姉妹、19章の実節です。読んでください。
人の子は失われた人を探し救うために来たのです。
はい、ここはザーカイのところですが、イエス様、人のことはイエス・キリストのこと、失われた人、神の元から離れていた人を探して救うために来たのです。これがルカ福音書の全体のテーマです。私たちの神様は、兄弟姉妹、探し求める神様なのです。探して探してですね、探し求めて歩かれる神様です。そしてそのためにイエス様は天から私たちのところに来てくださいました。ルカに戻ります。ではルカ15章の5節6節を読んでください。
見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。
ここに見つけたらとあります。この宇宙の創造者であられる神様は、神様のもとを離れ失われた 私たち人間をご自分のもとに取り戻すために、大きな大きな犠牲を払ってくださいました。ご自分のたった一人子イエス・キリスト様をこの世に送り、そして十字架にかけ、私たち人間が神様に背いて犯した罪のすべてをイエス・キリスト様は身代わりに負い、十字架で打たれ、血を流し死んでくださり、墓に葬られたイエス様を神様は三日目によみがえらせてくださいました。まあ、なんという大きな愛を、大きな犠牲を父なる神様は私たちのために払ってくださったことでしょう。兄弟姉妹、救われる方法はこの方法しかありません。イエス・キリストの十字架の贖いを受け入れ信じること、贖いとは身代わりという意味です。使徒の働き14章の12節、ごめんなさい、4章の12節、私だけお読みいたします。この方イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。天下にイエス・キリスト以外に救い主はおられません。 ですね。アメン。羊を見つけた羊飼いはどうしたでしょう。大喜びをしました。羊を担いでとあります。去来姉妹、イエス様はあなたを一生担いでくださいますですね。それは約束があるからです。イザヤ書の46章を開いてください。ここ聖書を朗読者の方が読んだ後、開いている人一緒にお読みいたします。ではイザヤ書の46章3節4節、野村姉妹読んでください。
私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じことを同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。
はい、では、はい、聖書を開いている人、46章3節4節、ご一緒にお読みいたします。はい。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。羊を見つけたですね、この羊飼いは羊を背負ってとあります。兄弟姉妹、神様はあなたを一生、白髪になってもまたその後も帰ります。背負って運び救ってくださるお方なのです。ルカに戻ります。6節です。帰ってきて友達や近所の人を呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうね。なぜ隣の人まで呼び集めるのでしょうか。これは財産である羊が戻ったということではなく、愛の問題です。この羊飼いは失った一匹の羊を見つけ出し、どんなに喜んだことでしょう。ヨハネの福音書の10章3節に、羊飼いは羊一匹一匹に名前をつけており、名前を呼んで連れ出すと書いてあります。イザヤ書43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の言葉です。これが兄弟姉妹、天地を作られた神様、皆さん一人一人への呼びかけです。私の目にはあなたは高価だ、尊いのだと、私はあなたを愛していると神様は語っておられます。これはですね、ブラジルでのお話です。ブラジルの田舎に住んでいた若い娘クリスティーナは、ある日華やかな生活を、ね、に憧れて大都会リオデジャネイロに行きました。母マリアは心を痛め、愛する娘を探して家を出発します。母マリアはバスステーションに行き、そこでお金のある限り写真を撮りました。母は田舎者の娘が都会に簡単にお金を稼ぐことができないことをよく知っていました。しかし娘の気の強さ、プライドのため、家に帰れないのではないかと思いました。母は夜の街、ナイトクラブ、バー、ホテルを回り、愛する娘を探し回り、行くところでトイレや電話ボックスに掲示板に写真を貼って回りましたが、 母が貼った写真は行方のわからなかった娘の写真ではなく、バスステーションで撮った自分の写真でした。娘は自分の写真が貼ってあるのを知ったら、かえって恥ずかしい心を固くなにしてしまうのではないかと思ったからです。それから何ヶ月も経って、若いクリスティーナがある安いホテルの階段を降りていました。彼女の顔にはもうあの純粋さと笑顔は消えており、疲れやつれ果てた姿でした。彼女がホテルのロビーに着くと、なんとそこの掲示板に母の写真が貼ってありました。どうしてこんなところに母の写真があるのかと走り寄って、その写真を剥がして手に取ると、その写真の上に、あなたが何をしたとしても、あなたがどんなに変わり、どんな人になったとしても、そんなことは構わない、私はあなたを愛しています、すぐに帰ってきてください、愛しています、母のメッセージが書かれていました。この写真を撮って、そこに泣き崩れたクリスティーナは、その足ですぐ母のもとにですね、帰っていきましたと、そのようなお証しがあります。そして次にですね、この例えの結論をイエス様はこのように語られました。15章の7節読んでください。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
一人の失われた人、神から離れた人が悔い改めて戻るなら、で、聖書で悔い改めるっていうのは向きを変えるという意味です、ね、メタノイアと言います。悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。天における大きな喜び、これがこの例えのテーマです。ではもう一つの例えに行きます。これは失われた銀貨の例えです。で、15章の8節読んでください。
また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を入って見つけるまで念入りに探さないでしょうか。
はい。女の人が10枚の銀貨を持っていて、この銀貨はドラクマといい、今はユーロですが、かつてのギリシャの通貨でした。ドラクマ1ドラクマがほぼ1デナリ、1デナリとはですね、当時貧しい労働者の1日分の賃金です。日給です。ですから10枚でもさほど大きな金額ではありませんが、当時既婚女性、結婚した女性は10枚の銀貨をつないで髪飾りとし、私は結婚していますという、いわば10枚の銀貨は今の結婚指輪のようなですね、役目を果たしていました。ですからこの10枚はその金額的な価値よりも、女性と一体となった女性の立場を表す、ね、なくてはならない大切なものでした。そのうちの1枚が外れてどこかへ行ってなくなってしまいました。さあこの女性はどうするでしょう。明かりをつけ、これは夜だからではありません。パレスチナの家は部屋には小さな窓が1つしかなく、昼間でも暗い、故に明かりをつけて、ね、部屋の隅々まで念入りに最新の注意を払い、見つけるまで他の何よりも優先して時間をかけて探さないでしょうか。はい、9節読んでください。
見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。
はい。まあこれだけ読めば少し大げさに聞こえるかもしれませんがですね、これも喜びのあまりこの女性がしたことです。そういう聖書で女は教会またはクリスチャンを表します。一枚の銀貨がどこかへ行ってしまいました。イエス・キリストを救い主と信じ、礼拝を守り、まあ、聖餐式を受け、神様の恵みに預かった神の子クリスチャンがある時から教会にいなくなる、いろいろな事情があるにしても教会の交わりから離れてしまう、女つまり教会、 兄弟姉妹皆さんのことです。明かり、これは聖霊です。光によって神様の愛をもって念入りに、これは聖霊の優しさを表しています。見つけるまで探さないでしょうか。神様は一人の魂をも失うことを心から悲しんでおられます。ではここに何かを挟んでヤコブ書5章を開いてください。はい、じゃあヤコブ書の5章のですね、19節20節です。野村姉妹読んでください。
私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい、
はい、この人は一度真理に預かった人です。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。一度は神様の光によって救いを受け、神の恵みに預かったにもかかわらず真理から迷い出てしまった、そのような人を連れ戻すような人が兄弟姉妹たちあなた方の中にいれば、20節、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。迷った者を連れ戻す兄弟姉妹たち、神様はそのようなものをとても喜んでくださいます。ルカに戻ります。15章の9節ですから、この女、つまり教会は友達や近所の女たちですね、周りの教会の人々を呼び集めて、あの人が戻ってきました、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。神様の喜びです。兄弟姉妹、それほどですね、一人の魂、人間の価値は神様の前に大きく、一人の人を失うことは神様にとって教会にとっても大きなダメージであり悲しみです。教会ではですね、兄弟姉妹、あなたが一人一人がですね、大切なのです。どうぞ皆さんも失われた人を探してイエス様のもとへ連れ戻す人となってください。一つの証です。先週の火曜日、私は入院している宮本邦彦兄弟の面会に行きました。実は前の週の金曜日、吉子先生と一緒に行ったのですが、彼が外出中で会うことができませんでした。それで今回は午前中に前もって今日行きますのでと伝言を頼んで、午後にですね、午後から行くと待合室に彼がもうニコニコとしてやってきました。そしてガラスで仕切った個室に私を入れてくれました。すると間もなく一人の男性が入ってきました。彼はクリスチャン、2004年にですね、東北仙台で洗礼を受けたにもかかわらず教会から離れてしまった。教会につながることがなく、 1,2 年前に故郷の久留米に戻ってきて教会を探しているとのこと。病院で宮本兄弟に出会い、彼がクリスチャンであることを知り、どこか教会を知りませんかと尋ね、今日僕が行っている教会の牧師先生が来られるので会いませんかと私に会わせてくれました。しばらく話をし、もうすぐ自分は退院するので退院したら連絡しますとですね、その兄弟の名前と電話番号を聞きましたけど別れました。宮本兄弟が入院したゆえに、一人の教会につながっていない兄弟に会うことができました。でそのことを宮本さんに兄弟に伝えました。あなたが入院したのはこの人をですね、連れ戻すためかもしれませんよと、そう言いましたら、彼はポロポロポロポロ涙を流していました。まあ今週このような出会いがありました。神様導いてくださいました。本当に感謝です。主なる神様に栄光をお明かしいたします。 そしてこの例えの結論をイエス様は次のように語っておられます。15章の10節を読んでください。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。
はい。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人、神様から離れて迷っている人が悔い改めるならば、神の御使いたちに、ね、喜びが湧き起こるのですとあります。これは前の15章7節と同じ内容です。まあ、何度か皆さんにお明かししたお明かしですけども、田中菊太郎先生のですね、このイエス様に戻ったところのお明かしを最後にいたします。ああ退屈だ、これで朝から何度目だ、このあくび、仮病も楽じゃないな。埼玉県川越刑務所の描写でこうつぶやいていた私でした。昭和22年3月のことです。刑務所の中でちょっとした金儲けを図り、あわや発覚しそうになったために慌てて描写へ逃げ込んだのでした。そこで退屈しのぎに何か面白い本でもないかと開けた机の引き出しから新約聖書が出てきたのです。何気なくページをめくった私の目に、健やかなる者は医者を要せず、ただやめる者これを要す、ね、健康な人に医者はいらない、いるのは病人ですとありました。私は驚きました。あなたの病気は仮病だと、まるで言い当てられているような思いがしました。そしてこの言葉に続いて、我は正しきものを招かんとにあられ、罪人を招かんとて来たれり、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとあったのでした。私はこの言葉を読んだ時、何か不思議な感動に包まれました。まるで母の言葉のような優しさが感じられたのです。皆私を嫌っていました。親戚の人も故郷の人も誰と一人として私を嫌いにならない人はいませんでした。それほどまでに私は物騒な人間だったのです。それなのに、良い人ではなくて罪人を招くという、なんと優しいお方でしょう。何か熱いものが胸いっぱいにこみ上げてきました。誰からも嫌われていた私にとっては、これは何者にも例えられない優しい愛の言葉でした。さらに読み進めていくと、ルカ23章でこの人は十字架の上に両手両足を釘で打ちつけられてしまいました。一体どうしてこんな優しく話のわかる方が殺されなくてはならないのだろうか。耐えられない思いがしました。それでもこのイエス・キリストというお方は、父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればないと祈られました。私は全身を何かが突き抜けていくように感じられました。この叫びはまるで、父よこの田中菊太郎を許してください、私は自分で何をしているのかわからないのですと言っているかのように感じられたのです。自分の全存在がこの言葉に包まれたかのようでした。私は不思議な感動に涙があふれ止めることができなかったのです。許してください、助けてください、私は悪い人間です。祈ることを知らない私はただ泣きながらこうつぶやいていました。2時間ぐらい経ったでしょうか、食事を運ぶ運搬の掛け声にハッと我に返りました。その時驚いたことに、私の心は以前とは打って変わってすがすがしいものになっていました。私はこの方、この声を頼りに生きていけば大丈夫なんだ、真面目になれる、確かなうなずきでした。そのよう私は心の奥底から湧いてくる喜びに、夕食も食べられず眠ることもできませんでした。翌日、聖書を手に所長に面会を求めました。所長さん、私はこの本を読んでとても不思議な気持ちになりました。私の言葉に所長は机の向こう側から近づいてこられ、兄弟おめでとう、君は救われたんだよと言われました。どういう意味ですか。実は私もクリスチャンなんだ、君は聖書を読んでイエス・キリストを信じ従ったのだから神の子供となったんだよと言って、私の昨日の体験を聖書に照らし合わせて説明してくれました。この時初めて、あの感動が神の子供とされた喜びであったことを知ったのです。病気が治ったらぜひ伝道したまえ。伝道って何ですか。君が体験したことを人々に伝えることなんだよ。 それならやります、実はこの病気仮病だったんですと、今からでもすぐに始められます、私はこの日から事実上伝道者となりました、キリスト様の救いに預かった喜びで燃え上がる思いを胸に、会う人会う人に伝道していきました。やがて次々と信じる人々が出てきました。そして刑務所の中で聖書クラスも生まれたのです。私は自分で驚くほどに自分の心の中が変化していることに気がつきました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。まさにこの言葉の、聖書の言葉の通りです。私一人だけではなく、聖書クラスの仲間たちも多くの人々が変えられていきました。人斬りのマサと呼ばれ、看守さえも恐れさせた人までがおとなしくなったのです。昭和23年9月、私は再犯としては珍しく1年8ヶ月もの刑期を残したまま仮釈放が許されました。田中菊太郎はクリスチャンになり、実に模範的によく勤めているので、ぜひ仮釈放にと再三再四にわたる法務省への上申のおかげでした。本当に神の恵みです。神、田中君、この信仰を杖のように信頼し、従って生きさえすれば決して再び間違いを犯すことはないよ、しっかりな所長の温かい励ましの言葉でした。この後、田中菊太郎先生は沖縄に渡り、沖縄で伝道し、もう牧師を引退されましたけどですね、多分息子さんが教会を引き継いでおられると思います、ね、田中先生のお証です今日は天における喜びというテーマで2つの例えから語りました。第一の例えは失われた羊、羊とはですね、この世の人々、私たちのこと。神様は一人も滅びることのないようにと、一人子イエス・キリスト様をこの世に送ってくださいました。第二は失われた銀貨、一度神様の恵みを受けたにもかかわらず神様のもとから離れた神の子クリスチャン。皆さんはそのような人をも連れ戻すものとならなければなりません。この二つの例えはセットになっています。このことを知って失われた人々を探し求め連れ戻す兄弟姉妹になりますように、イエス・キリストの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう